恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の16章15節から19節までです。マタイによる福音書16章15節から19節。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちを愛された主、あなたが私たちの人生に意味を与えてくださったことを感謝します。その意味とは、永遠の意味、栄光の意味、そしてそれは決して捨てることがない意味のある意味です。主よ、それゆえあなたを褒めたたえます。今日も我らはこの日、この金曜日の夜という世の人が楽しむ中、あるいは一人一人それぞれ体調が悪い中でも、見舞いに集い、見舞いにおいてこの永遠の意味ある礼拝へと導いてくださることを感謝します。今語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人を清め、すべてただただあなたの栄光のために今用いられますように、どうか聖霊様、すべてを導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんの人生にどんな意味があるでしょうね。皆さんは自分の人生に何か意味があるのだと思ったことはあるでしょうか。それとも意味がないんじゃないかって思ってるでしょうか。皆さんの人生、意味があると思いますね。そう思う皆さんは幸いですね。そうです、イエス様によって意味があります。世の中の人々に対してね、自分の人生意味あると思いますか、あると答えた人に、ね、じゃあその根拠は何ですか、どんな根拠があって、ね、命が大事だから、ね、じゃあその命はどんな価値があるの、本当に意味に意味を突きつめていくと、ね、よくわからなくなってきてしまうものかもしれませんけれども、この命は、ね、どれほど素晴らしいものであるのか、皆さんの命はどれほど素晴らしい意味を持っているのか、どれほど素晴らしいかというよりも、どれと等しいものであるかということで比べた方が分かりやすいかもしれません。皆さんの命はイエス・キリスト、このお方と対等になほどに重要だということを、これ、ね、なぜならイエス様は皆さんの命と引き換えにイエス様は自らの命を絶たれたから、差し出されたからです。皆さんの人生はイエス様が意味をつけてくださったんです。皆さんの人生は意味がないものではないんです。皆さんはイエス・キリストにあって重要な意味が付与されました。そしてこのイエス様のために生きるとき、皆さんは永遠の誉れある栄光の生き方をしていることになります。で、自分の人生、もう自分のやりたいことを日々ぼんやりとなんとなく、ね、 何かビデオを借りてきて、ビデオを見て、で仕事を、ね、嫌な仕事をして、帰ってきて、パチンコやって、お酒を飲んで、また仕事に行って、そんなことが何十年も続く、ね、毎日、それに一体どれほどの意味があると、あるでしょうね。もし皆さんが、ね、誰かのために生きる、ね、誰でもいいです、ね。息子のため、娘のため、あるいは母親、父親を助けるために、今こうして働いて、ね、いるとするならば、その人生は、ね、先ほどの前者の人生よりは幾分か、ね、たっとい高貴な意味があるでしょうね。誰かのために死ぬということであるならば、ね、それにその人生には意味があるでしょうね。ただぼんやりと生きていることには意味が全く見出せないですね。けれどももし母親のために、あるいは父親のために、あるいは子供のために生きるとするならば、その人生にはいくらか意味がありますね。そうです。けれども最も素晴らしい生き方、これは永遠の君であられ、そして皆さんの最も恩があるイエス様のために生きるということ、これが最もノーブルな素晴らしい生き方ですね。確かにお父さんお母さんのために、あるいは子供のために生きる、これはノーブルな生き方です。それは続けるべきです。そして皆さんが最も中心するべきはイエス様のために生きるということ、これは高貴なノーブルな栄誉ある生き方ですね。シモン・ペテロは、ね、最もノーブルな答え方をしました。イエス様のからの質問に対してです。イエス様は質問されました。あなたは私を誰だと言いますか、ね、さあ皆さんはイエス様のことを誰だと言いますか、ね、イエス様のことを誰だと言いますか。シモン・ペテロに質問されましたね、今日の箇所で。シモン・ペテロは答えました。あなたは生ける神の御子、キリストです。アメン、ね。これが大正解です。イエス様は彼に答えて言われました。バルヨナ・シモン、ね。バルヨナ・シモン。これ、ヨナの子・シモンという意味ですね。バル・ヨナ・シモン。ヨナの子シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、天にいます私の父です。そうです。父なる神様が、このイエス様がどなたであるのかということを、このヨナの子シモンに対して示されました。人間の言葉は人間です。ヨナの子は、ね、ヨナの子です。シモンという名前が与えられておりますけれども、しかし、イエス様から、新しい名前が、ね、ペテロという新しい名前が授けられております。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに示したのは人間ではなく、天にいます私の父だから。では私もあなたに言います。あなたはペテロです、ね。イエス様が新しい名前をつけてくださいました。この、ね、シモン、そしてこのシモン、ペテロに対して、ね、私は、この岩の上に私の教会を建てますって言われました。この岩の上、ね、何のことでしょうね。ペテロという、ペテロは岩という意味ですけれども、この岩の上に、ね、要するに、イエス様はシモン・ペテロに対して、ね、信仰告白をしたから、ね、バルヨナ・シモンではなく、ペテロというふうに、ね、言ってくださいましたね。つまり信仰告白の上に教会が建てられるんです。皆さんがイエスはキリストであるというその信仰告白、この上に教会が建てられて、そしてこの上にハデスの門すら勝てないパワーが与えられているんです。皆さんはイエスキリストをどなたと告白しますか。アーメン。あなたは生ける神の御子キリストです。ちょっと一人しか声聞こえなかったのはどうしたことでしょうか。さあ、皆さんはイエスキリストはどなたと心得るでしょうか。3、はい。
あなたは生ける神の御子キリストです。
アーメン。 この新告白をした一人一人の上にハデスのモンストラ皆さんの前にひれ伏す、この権威が与えられますように。アーメン、ハレルヤ。これが最も大事な新告白です。ね、イエス・キリストは生ける神の御子キリスト、ね、私たちの主です。私たちの主人です、ね、どなたかからあなたの主人はどなたですかって聞かれたら、生ける神の御子キリストです、ね、こういうふうに言う人は幸いですね。ハデスのモンストラ、ね、皆さんにはかなわないわけですから、ね、皆さんこの信仰告白の上にこそ生きる、これが最も大切な生き方、そしてノーブルな生き方です。そしてさらにその教会、ね、教会の上に天の御国の鍵をあげる、ね、もし教会の中で地上でつなぐならば天においてつながれ、地上において解くならば天においても解かれる、ね、この権威がなんと皆さん教会に与えられています、ね、天聖キリスト教会、ね、ということで、ね、この、まあ、YouTube で公開してますけれども、しかし教会とは、ね、何か、ね、横浜にある一角の建物であるのか、ね、そういうわけではありません。教会とはエクレシア、召し出された人々ですから、人間です。皆さん参加者一人一人が教会なのです。この教会に対して、ね、ハデスの門は勝つことができないんです。このお方のために生きるということ、ね、これが本当に私たちにとって最も重要なことです。パウロはですね、言いました。ローマ人への手紙の14章の8節にパウロは、ね、言ってます。ローマの14章の8節で、もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。アメン。私たちが、ね、生きること、これは主のために生きるものです。そしてもし死ぬにしても私たちは主のために死ぬものです。そして生きるにしても死ぬにしても、ね、今生きてるけれども、ね、ムスリムたちに殺されてしまった、死んでしまった、しかし生きていてるにしても死んでいるにしてもどちらでにしてもキリストの、ね、主のものであるわけですね。私たちはこのキリストのために生き、そしてもし死ぬということがあるならば、本当にキリストのために何かを、ね、しながら死ぬということ、これがキリスト者の標準であるわけですね。パウロはこのキリストのゆえに、ね、もう本当に彼自身の、ね、精神誠意を尽くしていきました。第2コリントの、手紙の11章も開きたいんですけども、第2コリントの11章21節から、31節までのところです。第2コリント11章の21から31までで、ここにおいてですね、パウロの手紙なんですけども、このコリント書もで、パウロはコリントの人たちからですね、ちょっとバカにされてるんですね。コリントの教会はパウロによって建てられたというにもかかわらず、パウロをですね、何か口下手で、なんか外見がなっていない、見るからに弱気そうで、でも文章だけは力強そうということで、コリントの人たちがパウロをバカにして、で先生として扱っていないような、そしていわゆる偽兄弟や偽教師たちがこのコリントの人たちを惑わしてパウロから引き離して、でそれで、ね、自分たちのところに引き止めようという、そういう偽教師、偽兄弟たちが、ね、いるんですけども、でその偽教師、偽兄弟たちに惑わされた人たちがパウロのことを、ね、まあ、愚かなものに、ね、してしまったりですね。でその偽兄弟たち、偽預言者たちはですね、自分は偉いんだぞ、自分は誰々先生のもとで教育を受けた、どこどこ大学を卒業したとか、あるいは自分はこんなにも口が達者なんだぞということをもう明け透けに見せびらかされたりとか、そういうことでコリントの人たち騙されていた。でパウロがのけものにされてしまってるんですけども、でそこでパウロはですね、 しょうがなく、彼自身も、もうこの彼らのその低レベルな土俵の争い、ね、口争いに降りて行かざるを得なかったんですね。何しろ低レベルだからです、相手が。コリントの人たちが、本当に低レベルだから、パウロも彼らを説得するのに、ね、低レベルな土俵に降りていかなくてはならず、あえてですね、パウロも愚かになって、ね、言わなければならなかったんです。で、それで、この21節からですね、言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし、人があえて誇ろうとするなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。で、まあ、要するにここにおいて、もうこの偽教師たちがですね、パウロをあまりにもバカにする、貶める。で、それで、このコリントの人たちがあまりにもパウロを捨てて、その偽教師たちに行こうとする。で、その偽教師たちは、ヘブル人？私もそうですよ。で、あの偽教師たちは、イスラエル人ですか？パウロもそう。そして、アブラハムの子孫ですか？パウロもそうだって言ってるんですね。で、そして23節で、特にこの23節で、パウロはもう本当に言葉を変えています。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。アメン。キリストのしもべですか？というところにおいて、狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのですと、ね、彼ら言っております。キリストのためにパウロは、ね、どれほど労ってきたか、キリストをどれほど愛してきたか、キリストのためにどれほどの犠牲を払ってきたか、皆さんはキリストのためにどれほど人生犠牲を払ってきたことでしょうか、ね、このキリストのために犠牲を払う人生、これがいかに高貴で尊いノーブルな人生であるのか、あるのであり、そしてこのキリストを除いて、ね、もうパチンコがしたいとかお酒飲みたいとか、ね、そういった、あるいは有名になりたい、ね、そんなあんなパウロと呼ばれるなんちゃらかんちゃよりも私の方が有名なんだぞ、ね、そんなケチな威張り根性をですね、ひけらかしたいからということでパウロを貶めたり、ね、そんなケチな自己顕示欲の塊のようなものにキリストにのしもべが、ね、貶められてはならない、ね、パウロは私は狂気したように言いますが彼ら以上に私はキリストのしもべだと、ね、パウロは叫んでます。先ほど、ね、賛美ありましたね、キリストのしもべだと、ね、本当にその言葉を持って旅立って行き、そして本当にそのために人生を捧げ、もうその、ね、土となり、そうなってもいいほどに私はキリストのしもべとしての人生を貫く、ね、そういう賛美が先ほど捧げられておりました。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが私は彼ら以上にそうなのです。じゃあなんでパウロは、ね、そういうのか、ただ単に意気込みだけでしょうか？いいえ、違います。彼のそれまでの生き様、ね、彼の体についてきた傷の一つ一つ、ね、この背中の傷は石打ちの時につけた傷、この腕の傷は漂流、ね、一晩中漂流した時に、ね、受けた傷、ね、そういう生々しい傷がパウロの体にしっかり刻みつけられていたんです。皆さんの体にはどれほどキリストのために生きた傷が、ね、あるでしょうかね。パウロは本当に私たち以上にキリストのしもべなんだということに誇りを持っています。23節の途中から読みますと、私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、 昼夜会場を漂ったこともあります。で、ここでユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。39の鞭、これですね、まあ、ユダヤの立法において、ね、40回鞭を打つことは、ね、やめなさいと、ね、禁じられております。39回で、要するにもう鞭打ちの刑としては一番最高にきつい回数の鞭打ち刑が5度です。この鞭一回打たれるたびにですね、本当にもう肉が剥げて、ね、皮が飛び散って、ね、血吹きが飛び交って、ですからもう39回目ではもう本当に、ね、それでショック死してしまうような人も、ね、出てくるくらいのそういうきつい、ね、刑なんですね。言ってみれば、ね、一思いに死んだ方がよほど楽な、ね、そういう痛いむごたらしい刑が5回なんです、ね、パウロはそれがこの39の鞭を受けたことが5度ありました。で、ね、鞭で打たれたことが3度、ね、その他の、ね、鞭打ちですので、ね、まあ、39の鞭は要するにユダヤです、ね、でその鞭打ちもしかしたらローマかあるいは違法の地で、ね、パウロ確かに、ね、ピリピの地において違法人から鞭打ち刑を受けたことがあるんですけども、まあ、そのような鞭かもしれません。それが、ね、3度で、さらに、ね、石で打たれたことが1度、ね、彼確かにルステラというところで石打ちの刑にありました。そしてもうパウロが動かなくなったでということで人々が、ね、パウロを捨て去ったんですけども、でも、ね、弟子たちに囲まれているうちにパウロが生き返ったんですね。石打ちの刑普通死ぬんです、ね、けれどもパウロは生き返って再びルステラの町に入っていったんです。でたった今このルステラの人たちに石打ちにされたにもかかわらずパウロは、ね、石打ちからむくって起き上がってまたルステラの町に入っていって、なぜかキリストを伝えるため、あるいはキリストにある主にある兄弟姉妹のために。ですからもう本当は、ね、自分に対して石打ちをしてもう奇跡的に助かったんだったらもう、ね、自分に石を打った人はもうトラウマでいけないはずですけども、けれどもいけたんですね。キリストのゆえです。キリストに対する愛のゆえです。本当にパウロの人生を見れば高貴でノーブルだ、ね、本当にわかります。そして、ね、彼は、難戦したことが、ね、3度あり、ね、一昼夜会場を漂ったこともある、ね、パウロ、ね、使徒行伝の中においても、ね、本当に、何週間も、会場を漂ったということが、ね、実は何度かあったんですね。本当にこのパウロの人生を見ているに、本当に私たちのこの本当に肉自分自身の肉を打ち叩かないで、ね、誘惑にすぐに負けてしまうような生き方が本当に恥ずかしく、ね、思えてくるんではないでしょうか。でさらに26節から、幾度も旅をし川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。で、パウロはいろんな国を旅して、主イエス・キリストが、ね、主であると、この宣教をすることのゆえに、ね、彼はいろんなところを旅していったんですけども、ね、もう川が、あると、そこで難儀をしたり、ね、あるいは盗賊にあったり、あるいは、ね、ユダヤ人同国民から受ける難があり、あるいは異邦人のその、ね、もう本当に主を知らない国、野蛮な国からのそういう難に遭い、さらに、ね、都市や荒野における独特のその難に遭い、また会場の難、さらに偽兄弟の難に、もうまさにコリントにおいて偽兄弟の難に遭いました。でそして本当に労して眠れない夜を寝過ごしたり、食べ物もなく寒さに凍え、そういうことがたびたびありました。そういった ことのみならず、そういったことは外面的なことです。まだあるんです。28節から、このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないで折れましょうか。ですから兄弟姉妹に対する心遣いという、日夜パウロを苦しめる、パウロの心を重くする問題があります。兄弟姉妹がもし偽兄弟にか何かにつまずいて、そして本来もうパウロが救っやっと救った命が他のたかだか偽兄弟偽教師によって、そのせっかく救われた命がかっさらわれて、そして、信仰から離れてしまうということについて、パウロはどれほど、苦しんで悩んで、心が激しく痛まないで、折れたか。日々、パウロ本当に教会をたくさん起こしました。教会をたくさん起こしたゆえに、パウロが、本当に多くの子供を、霊的な子供を持った、それは栄誉なことですけど、それと同時に、兄弟姉妹を多く持つとは、それもそれほど労苦、心の重荷もそれほど多くなるものです。ある、兄弟が救われた、それは嬉しいことけれども、信仰から離れた、悲しいこと、そうした、心の痛み苦しみもまたパウロはあるわけです。パウロは、このようなことを言った後に、この、30節です。もし、どうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。主イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。アメン。パウロは最後に、どうしても誇るとするなら、私は自分の弱さを誇りますと、彼は完結しました。偽兄弟姉妹たち、偽教師たちは、自分の学歴とか自分の口達者さとかを誇りにしておりますが、しかしパウロが持ち出したのは自分の弱さでした。そして自分が、キリストのために受けてきた苦難困難の数々でした。パウロの方だって、パウロ、学歴にしても生まれにしても、また持ってる身分にしても、他のそういった、どこぞの偽兄弟姉妹たちよりはるかに優れてるはずです。パウロだってガマリエルという最高学府の下で教育を受けたパリサイ人です。元パリサイ人、まあ、言ってみれば東大卒です。そして彼、ローマ市民権も持ってます。そして、生粋の生まれつきのベニヤ民族のユダヤ人、血筋も申し分がありません。そして、もう、パリサイ人で最高教育を受けてきましたから、当然、弁論においても口達者のはずです。けれども、あえてですね、このコリントに来てから、もう、自分はそうした、弁論を使うことはもう、しないことに決めた。なぜなら、このコリントに来る直前のアテネというところで、弁論を駆使して大失敗した過去があるからです。もうですから私は、キリストの十字架以外には伝えないことに決めた、第一コリントの最初の方でもうきっぱり言ってるんですね。言葉巧みな論弁によらず、ただ、キリストのその十字架、イエス様が十字架にかかられたということ、これ以外に私は、誇りとすることは決してしない。もうキリストの十字架以外に伝えないことにした、パウロは言いました。そしてですから、この偽兄弟、偽教師、偽預言者たちが、いかに自分のその何か学歴とか、あるいは、口達者とか、そういったことで誇ろうとしても、そんな土俵にはパウロは降りていかないよっていうことなんですね。パウロはむしろ自分の弱さを誇る、そして自分の、受けてきた苦しみ苦難、キリストの家に受けてきた迫害、それをこそ私は誇ろう、パウロは言ってるわけです。私たちが誇りとするもの、それはキリストです。 皆様確かに口達者さはあるでしょう。学歴はあるかもしれません。ん？ないですか？まあどっちでもいいです。大事なのは皆さんのキリストに対する誇りです。キリストは、ね、皆さんのために、ね、十字架に書かれたこと、ね、死なれたこと、そして、ね、3日目に復活されたこと、ね、これが、ね、本当に最も大切なこととして皆さんに示されたことですね。第一コリントの15章の、ね、3節からのところ、ここ、ね、冒頭で宣言したんですけども、第一コリントの15章の、3節から、11節までをお読みします。第一コリント15章の3節から11節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。アーメン。ここでパウロが最も大事なこととして伝えていること、これいつも皆さんが告白している使徒信条と似ておりますね。最も大事なことなんです。使徒信条の告白の内容、皆さんイエス様ってどういうお方ですか、もしノンクリスチャンの人とかから、聞かれた時にどう答えるでしょうね。イエス様はどんなお方ですか？イエス・キリストですね。要するにですね、使徒信条は、最も大事なことなんです。イエス様がどんなお方であるのかってここに書いてあります、先ほどお読みしました。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたこと、そしてさらに、500人以上に現れ、大多数に現れ、そして最後にパウロにとっては最後に、月足らずで生まれたようなこんな私にさえも現れてくださった。これが私にとって最も大事なこと。キリストはこんな月足らずのような私にさえも現れてくださった。だから私は、こんな人たちの中で最も小さいもの、人と呼ばれる価値すらないもの、なぜなら教会を迫害してしまったから、だから私は、このキリストのために私は働くのです。それゆえに先ほどのあの第二コリントの重書のような多くの迫害、多くの困難、その中を通してもパウロは、このキリストを伝えていったわけです。多くの迫害、困難、 それはあることでしょう、ね、キリストのゆえに生きるということ、これは、ね、本当に難儀なことです。家族の中にあるいは親戚の中にクリスチャンでない方がいる方は、ね、経験、あると思うんですけども、職場においてもキリスト者であるということをこれを通すことは、これは、ちょっとしんどいことではあるんですが、しかしそこには大きな意味があるということを、永遠の価値があるということを覚えていてください、ね、お酒とかパチンコとか、ね、自分の好きなことを、ね、毎日する、それは楽な生活かもしれないんですけども、しかしそれよりももっと高貴な歩みは、誰かのために人生を捧げる、親でも子供でもそのために生きること、それは高貴な人生です。しかし最も高貴な人生とは、キリストのために生き、キリストのために死ぬこと、これ以上に高貴なことはありません。パウロはテモテに対して、言いました。第二テモテの、4章を開きたいと思います。第二テモテの4章、1節から、8節までです。第二テモテ4章1節から8節。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。アーメン。これは今の時代を生きる私たち、ね、主の働き人たちに対しても言われている言葉ですね。私たちは、ね、今この時この時代において、本当に御言葉を述べ伝えるということ、ね、時が良いにしても悪いにしてもしっかりとやるべきことを、ね、それは本当に御言葉を正しく伝えるということです。御言葉を、ね、そのまま伝えること、これが本当に私たちに必要です。というのは、時代は自分に都合のよいことを言ってもらうために、気ままな願いを持って教師たちを自分の側に寄せ集める、という時代になるんですね。今本当に、ね、世間はメディアは、ね、自分に都合のよいことを言ってもらうということで満ちています。人々は自分に都合の良いものを言ってもらうために、次々と情報を探しに行くんですね。あるサイトに行ったり、あるニュースサイトに行ったり、ね、ある、ね、情報のバイアスがかかったサイトへと行って、そして自分にとって都合の良い情報を仕入れに行く、そういう時代です。けれども皆さんという主の働き人、ね、これはテモテへの手紙ですけど、皆さんへの手紙、ね、テモテはパウロの弟子です。皆さんもキリストの弟子ですね。皆さんも同じように、本当に今この時代、人々が自分に都合の良いことを言ってもらうために教師たちを探すような時代において、皆さんという主の働き人は、本当に御言葉を正しく伝えるということ、御言葉を時が良くても悪くても、ね、伝える、このことが示されております。そしてパウロはさらにこの6節以降で、ね、自分の最後が来たということを手元に伝えています。6節から、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アーメン。で、パウロは本当に勇敢に戦い抜きました。ある時は、ね、海の上で、ある時は、ね、山の上で、ある時は、ね、都会で、ある時は荒野で、偽兄弟に会いながらも、ある時は、ね、捕まって鞭打たれながらも、本当に凛々しく、ノーブルに勇敢に信仰の道を走り抜きました。そんな彼には義の栄冠が待っておりました。皆さんにも、ね、主の、ね、現れを慕っている者には誰にでも授けてくださると書いてありますね。皆さん、パウロほどじゃなくてもいいんです。ね、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくれると、皆さん、主の現れを、ま、慕っているでしょうか。ね、そっか、じゃあ自分はパウロほどじゃなくてもいいんだって、ね、それで安心した方はいるかもしれませんけれども、皆さん、パウロのようなノーブルさ、高貴さ、その気高い精神、習いたいと思わないでしょうか。ね、本当に自分の肉欲のため、自分さえ良ければいいんだって、ね、それを恥ずかしいと少しでも思ったならば、ね、今日のこのメッセージはちょっとした成功です。皆さんはどうか、本当によりノーブルな、高貴な、御言葉を伝えるもの、キリストにあるもの、キリストが皆さんの身代わりになって死んでくださったことにふさわしい生き方をするものに少しでも一歩でもなれるように努力し日々歩むものであってください。するならば皆さんは昨日よりも今日よりも明日と本当にさらに成功した生き方を歩んでいくことができます。どうか皆さん、この時代、本当に暗闇の時代の中において光り輝く星のような信仰者、働き人としてこの地上を照らし輝かせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さん一人一人今いただきました御言葉をもとにそれぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。アーメン。主よ、私たちはただあなたのゆえに生かされております。今この時もろもろの困難、誘惑などありますけれども、しかしイエス様、あなたのために生きる生き方がどれほど素晴らしく気高く高貴で意味があり、そしてそれは永遠に至る栄光を勝ち取る生き方でしょうか。主よ、私たちはこの高貴な生き方、より素晴らしい生き方、それを目指したいと願うものです。主よ、また願った一人一人に、主よ、その願いにアーメンと同意した一人一人にますますこれからさらに高貴な生き方へと目指して歩んでいく、その歩みの一つ一つをあなたが祝福し、それをさらにより高い領域へと進ませてくださいますようによろしくお願いいたします。気高くないことがはびこっている今昨今の世の中です。自分さえ良ければ、あるいはただ自分のやりたいことを、自分のやりたいゲームやお酒やインターネットやスマホや、そうしたものと高貴な 人生を過ごすべき時間を取り返し返して、そして無意味な人生をいかに死を膨大に垂れ流してきていることでしょうか。死を私たちは本当に高貴なことに、意味のあることに、キリストに向かってこの時間エネルギー、また私たち自身の捧げていくことができるものでありたいと願います。主よ、どうか助けてください。諸々の誘惑から助け、そして本当にただあなたにあって生きる、その志を持つ一人一人に今日も豊かな力を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたが確かに生きて働かれ、そして本当に私たちも主よ、パウロほどにはなれないにしても、しかしそれでも彼の高貴な気高い精神に同意して、よりそれに近づき、そして主よ、本当に彼のようになる、そのことを目指していくことができますように、どうか助けてください。誘惑や困難の多い時代ではあっても、しかしあなたが助けてくださるこの幸い、この恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。